聖書をお読みします。テサロニケ人への手紙第2一章8節。主は神を知らない人々や私たちの主イエスの福音に従わない人々に罰を与えられます。そのような者たちは永遠の滅びという刑罰を受け、主の御前からそしてその道からの栄光から退けられることになります。その日に主イエスは来て、ご自分の生徒たちの間で崇められ、信じたすべての者たちの間で感嘆の的となられます。そうです、あなた方に対する私たちの証をあなた方は信じたのです。こうしたことのため私たちはいつもあなた方のために祈っています。どうか私たちの神があなた方を召しにふさわしいものにし、また御力によって善を求めるあらゆる願いと信仰から出た働きを実現してくださいますように。それは私たちの神であり主であるイエス・キリストの恵みによって、私たちの主イエスの名があなた方の間で崇められ、あなた方も主にあって栄光を受けるためです。
今日の一日一緒の参照箇所なんですけれども、今読んでいただきました箇所の中の十節を一緒に考えたいと思います。その日に主イエスは来てとあるんですけれども、この日というのはキリストの再臨の日です。主イエスが来てというのは天から雲に包まれて地上にやってこられるというか、この地上から見れるような感じで現れるんですね。でその時にはラッパの音が空中に響き渡り、そして、天使たち、無数の天使たちがイエス様に従います。でその再臨の日に、イエス様がこの現れた時にですね、ご自分の生徒たちの間で崇められ、生徒というのはその後の信じたすべての者たちと同じ意味です。信じた者は、聖なる者とは言えませんけれども、キリストによって清められているという意味で、聖なる者、生徒と。でご自分の生徒たちの間で崇められ、ずっと信じてきて待ちに待った主が天から現れた、ハレルヤと言って、みんなが崇めるんですね。そして、信じたすべての者たちの間で感嘆の的となられます。そのお姿があまりにも神々しくて、あまりにもこの栄があって、あまりにも美しくて、もう信じてきた人々はイエス様のことをいつも心に思ってたんですけども、その本当のお姿を見たときにもう驚いて、簡単というのはこれは驚いて感動することですね。驚いて感動する、そしてその全世界の全ての信じる人々が復活して、そしてキリストを見て感動のこの叫びをあげるわけで、その叫びというか賛美が共にキリストに集中していくという、そういう意味です。これがこの箇所の内容なんですけれども、ここでですね、人々はこのキリストの御顔とキリストの見せ顔を見るんですね。でもそれまではキリストのそういう容姿を見たことがないわけです。で、私たち、キリストといったときに何かこうある人物を思い浮かべますでしょ。だいたい絵とかイラストにこう書いてあるようなキリストのこの容姿を思い浮かべると思うんですね。 でもそれはその画家がイエス様を見て描いたわけではありません。全く見たことはないんですけども、まあ、こんな感じかなと思って描いたものですね。その時代の、まあ、一番みんなが素敵だと思うような男性に描いてあると思うんですね。でもそれはキリストの姿ではありません。誰も見たことないわけですから、ただその画家が想像しただけですね。ですから、まあ、あんまり良くないと思うんですね、そのキリストのこの顔形を描くことは。でも子供たちに話をするのにその部分だけ真っ白にしとくのはどうもその話ができないので、まあベストではないんですけども、まあ仕方がないというふうに思って、まあ、今までできているキリストのね、この絵を使ってますけども、本物ではないんですね。誰も見たことがないからです。で、このキリスト教の信仰の難しさというのは、やはり見たことないこの姿形を知らない人を礼拝するというところにあると思うんですね。これはね、偶像の宗教と違うところですね。偶像の宗教でしたら像があるんですね。あるいはその信仰の対象になるような何か飾りがあるわけですね。その飾りを見てあーってこう拝したり祈ったりするので、まあまあこういうふうにするようにって言われたらやりやすいですよね。ところがこのキリスト教の信仰においてはですね、信じる対象の姿形を知らないわけです。ですから何か何もないところに向かって、祈ったり、何もない何かこう頭にイメージが湧かない、そういう対象に対して信頼するとか信じるとかいうことをしなければいけないわけですね。これは難しいことですね。これがですね、多くの人がなかなかこう信じることができない理由だと思うんですね。で、それを考えると聖書の時代のキリストに直接会った人がとても羨ましいですね。ペテルとかヤコブとかヨハネとかアンデレとか直接イエス様の弟子になってずっとイエス様について旅をした人たち、まあ、弟子でなくても多くの人々が従っていまして、多くの人々はイエス様の顔を見てイエス様の話を直接聞いたわけですから、まあ、そういう人々はイエス様を本当に見てるんですね。まあ、本当に羨ましいと思いますね。そういう弟子たちやイエス様の話を聞いた群衆たちはもっともっとイエス様を信じやすかったんではないかと思うんですね。ところがですね、よく考えてみるとその人たちもイエス様の本当の姿を見ていないんです。実際会って直に話を聞いたんじゃないかと思われるかもしれません。いや、そうではないんですね。イエス様の本当の姿っていうのは実は隠されてまして、人間となられて大変卑しい姿、大変こうみすぼらしい姿になっておられたイエス様を人々は見ていたんです。例えばイザヤ書の53章にですね、まあ、キリストが来られることの予言がありまして、まあ、キリストが十字架にかけられることもそこで予言してるんですけども、そのイザヤ書の53章でですね、キリストのことをこんなふうに言ってるんですね。 その彼には見るべき姿も輝きもなく、私たちが慕うような見栄えもない。彼は蔑まれ、人々からのけ者にされ、悲しみの人で病を知っていた。彼には見るべき姿も輝きもなく、私たちが慕うような見栄えもないと。人間となられたキリストは、それまで持ってらっしゃった栄光、神の栄光を全部捨てられて、本当に私たちと変わらない人間となられていらっしゃったんで、それは本当のキリストの姿ではなかったんですね。弟子たちは確かにキリストに出会いましたけれども、それは人間となられて大変みすぼらしくなられたキリストの姿であって、本当のキリストの栄光の姿ではありませんでした。でずっとそのみすぼらしい姿を見ていらっしゃったんですけども、一度だけですね、キリストがですね、ペテロとヤコブとヨハネだけを連れてですね、高い山に登られて、そこでキリストの姿が変わった時があったんですね。でその時は本当のその姿が現れたんじゃないかと思いますね。すると弟子たちの目の前でその見姿が変わった。顔は太陽のように輝き、衣は光のように白くなったと書いてあるんですね。この時だけその本当の姿を見たんではないかと思いますけども、一瞬だけですね。そして本当に弱い人間として十字架につけられました。そして死なれました。そして復活されましたけれども、復活された当初は弟子たちは普通の人だと思ったみたいですから、まだその栄光の姿になっておられなかったんですね。そして弟子たちの目の前で天に登っていかれました。おそらくこの時にですね、天に登る途中でこの姿が変わって、で天で神の右の王座に就かれたんだと思うんですね。何しろ弟子たちは地上ではですね、キリストの見姿を見ていないんですね。一瞬だけ見たかもしれませんけども、ほとんど見ていないんです。そして新約聖書の時代のクリスチャンたち、イエス様が生きてらっしゃった時に信じた人々はそんなに多くありませんでしたね。その後ペンテコステ、聖霊が下って人々がものすごい力を受けてキリストのことを述べ伝えた時に、たくさんの人がクリスチャンになりました。でその人々はイエスキリストの姿、イエスキリストの御顔と御姿を見ていないんです。新約聖書のクリスチャンのほとんどはキリストの御顔を知らないんですね。ですから私たちだけではありません。もうほとんどのキリストを信じた人はキリストのその姿を知らないで信じてるんですね。しかし、ペテロはですね、その手紙の一章でですね、こんなふうに言ってるんですね。あなた方はイエス・キリストを見たことはないけれども愛しており、今見てはいないけれども信じており、言葉に尽くせない境に満ちた喜びに踊っています。イエス・キリストを見たことはないけれども愛しており、今見てはいないけれども信じており。ですからそのキリストの姿を見なくても信じることができるんですね。そして愛することができるんですね。私たちは普通人を知るときにまず顔から入りますね。やっぱり顔というのは印象的ですよね。まず顔を見ますよね。そして誰々さんだと思いますね。でもだんだん親しくなっていくのはね、顔で親しくなるんじゃないんだと思うんです。言葉、やっぱりこうね、いろいろなことを話して、そして一緒に何かの、この動作や 何かの仕事や何かの作業を一緒にする、一緒に何かを考えるとか、まあ、一緒に活動することによってですね、この親しくなっていくんだと思うんですね。そして本当にその人を信頼したり、その人を愛したりするのは、その言葉やこの一緒に行動するときのですね、そういう行動が起こってくる、その大元、言葉や行動が出てくる一番大元の奥の奥のですね、深い心、まあ、魂と言ったらいいと思うんですね。心の深いところのものを、まあ、魂ということができると思うんですけれども、その人の魂をですね感じて、ああいい人やなと思って好きになるんじゃないでしょうか。ああこの人はもう本当に絶対に裏切ることはないで信頼するんではないでしょうか。そのように私たちは最初はですね、まあ、人間同士だと見ることができるのでね、その顔と姿を見て知るんですけども、だんだんと本当にこの深いつながりを持っていくのは心であり魂だと思うんですね。ですから本当に心と魂を知るならば信頼することができますし、愛することができると思うんです。パウロはコリント人への第二の手紙の5章でこんなふうに言っています。ですから私たちは今後肉に従って人を知ろうとはしません。かつては肉に従ってキリストを知っていたとしても、今はもうそのような知り方はしません。パウロはかつては肉に従ってキリストを知っていた、つまりキリストの、姿ですね、似姿、まあ、パウロはそのキリストが生きているとき直接知っていたのか、人から聞いて知っていたのか分かりませんけれども、かなり蔑んでいたんですね。また異端の教えを広めている愚かな熱狂者がいるというふうに、まあ、思ってたんだと思うんですね。この素晴らしい律法を否定するような輩がいる、そんなやつは滅んでしまったらいいと思ってたんですね。それはパウロがキリストを人間的に見ていたんですね。しかし今はもうそのような知り方はしません、ね、それは肉によって知ってたんだけど、今はキリストのその内にある素晴らしい魂というか素晴らしい霊を知ったので、その霊によってキリストを信じてるんだというんですね。そしてそのように同じようにこの兄弟姉妹もですね、昔は肉に従って人を知っていたと、まあ、その人の外見やその人の肩書きとか見えるものを信じていたの。でも今は兄弟姉妹を霊によって魂によってその心の深いところにあるものによって知っているというんですね。まあ、そんなふうに私たちはイエス・キリストを見てはいないけれども信じていることができるし、見てはいないけれども愛することができるんですね。で、じゃあその目には見えないキリストを何によって知ることができるのか。もう一つは言葉ですね。私たちお互いに言葉によって人を知ることができるように、言葉によってキリストを知ることができます。言葉というのはすごいもんで、私はまあ牧師ですのでいつも聖書を読んでいますよね。そしたらね、イスラエルに旅行した時にね、初めての旅行でしたけども、全然初めてという感じしなかったんです。もう聖書に書かれてある通りだったんでね、やっぱり言葉というのはもうその実物と同じくらいすごいなと思いましたね。キリストの御顔、御姿は見たことはないんですけども、 いつもいつもキリストの言葉を聞いていたら、だんだんとこうイメージが できてきますね。見えるイメージじゃないんですけども、なんかこう本当に霊的なイメージが できてきますね。でパウロはですね、ガラテヤ人への手紙の4章でですね、キリストの心が、自分の中に形成されることを言ってるんですね。私はあなた方の中にキリストが形成されるまで生みの苦しみをしていますとこう言ってるんですけども、本当にキリストのイメージが自分の中にこうできていくことをパウロはクリスチャンたちに願っています。まあ、そのためにはたくさんの言葉を御言葉を聞かないといけないと思いますし、御言葉を聞いたらやはり祈る、それに応えて祈るようになりますよね。そういうこの御言葉と祈りのこの交わりによってですね、だんだんとキリストを知っていくことができるんだと思うんですね。ですから最初キリストの姿がよくわからない、それでなかなか信じにくい、まあ、それは その通りなんですけども、やっぱりだんだんとですね、この御言葉と祈りの生活によって自分の中にイメージができていって、そしてあたかも本当にそのそばにおられる方のように交わることがだんだんとできていくんじゃないかと、まあ、時間はかかると思います。一朝一夕にできることではないのは確かですけども、だんだんとそういうふうになっていくことができるんじゃないかと思うんですね。それでもですね、そういうことをした生徒たち、信じる人たちでもですね、キリストが再臨された時には驚くというんです。キリストの本当の姿は私たちが想像できるものではありませんし、本当に思い至ることができるようなものではないんですね。私たちが学んでそういうイメージができていたとしてもですね、まだまだもう全然キリストの本当の姿はもう本当にその思いをはるかに超えた素晴らしいものだと思います。ですから再臨の日にキリストを仰ぐときにですね、もう心はどんなに驚くことでしょうか、そして感動することでしょうか、そして喜びに満ち溢れることでしょうか。まあ、その日を本当に楽しみにしたいと思います。お祈りしましょう。愛する天のお父様、今日はご一緒に、イエスキリストの再臨の日にその御顔を御姿を仰ぐその時を一緒に楽しみにすることができました。どうぞ私たち、御言葉祈りによってキリストのイメージを本当に蓄えていくことができるように、そしてその再臨の日に本当に喜んでキリストを迎えることができるように導いてください。イエスキリストの御名によってお祈りいたします。